はようございます。先週の礼拝の時に上のブラインドのですね、一番前の方がちょっと故障してまして、さんさんと火が照り振りこくそいで、その辺あたりがすごく熱くなっていたんですけれども、先週の礼拝終わってから菅さんがやってみるわっつってから修理してくださってですね、ちゃんとこう回って開けたり閉めたりができるようになりました。ありがとうございます、おかげで快適な礼拝ができるようになりました。プロの人にお願いしようかなっていうか、そんな風に考えていたところでしたけれども、はい、じゃあ一言お祈りをして、聖書を開きたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今賛美歌の122番を歌いました。緑も深き若葉の里、ナザレの村よと。神様、私たちにもこのような素晴らしい緑にあふれたこの地域をくださっていることを感謝いたします。私たちは本当にあなたに守られ導かれ、今日もこうして生かされ、たくさんの祝福をいただいて、また兄弟姉妹のこのような温かい交わりを与えられて本当に感謝いたします。どうか今朝も、そしてこの5月の月も、あなたを仰ぎ見つつ、あなたに従って主よ、喜びを持って生きていくことができますように、生かされますようにお願いをいたします。神様、先月の14日から熊本大分地方で大きな地震が起こりました。また今も続いております。たくさんの人たちが避難所に、また避難所に入れない人、入りたくない人は車中泊をしながら自分の家から出て休んでいるということでございます。神様、14,000-15,000棟が全壊あるいは半壊という判断を、診断を受けたということでありますが、神様、どうかそのような方々に一日も早く安らぎの時を、ゆっくりと休む場所をお与えくださいますようにお願いを申し上げます。今日この場所に来ることのできなかった方々、また時を同じくして持たれておりますあなたの教会の礼拝をあなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。前に歌いました賛美歌で、賛美歌の124番というのがありました。御国をも御蔵をも後に捨てまして、下りにしイエス君を送る家あらずと、よく歌われる私も大好きな歌ですけれども、この3番のところで、狐にも穴はあり鳥に巣はあれと、人の子は地の上に眠りたまいけりという歌がありまして、あれ、イエス様って地面の上に直接寝られたんかなと思うんですけど、どうだったんでしょうかね。本当にこう今震災地震がありまして、どこで寝るかっていうのは本当に大きな問題だろうと思います。家内と時々話すんですけれども、避難所で寝るっていうのは大変だろうなというふうに思うんですね。体育館があちこちにありますけれども、ああいうところに行ってみんなと一緒に眠るというのは多分僕にはできないかなと思うんですね。それよりはもう自分の車の中の方がいいかなと思うんですが、うちの車はですね、後ろの椅子がパタンとこう、こうか、パタンとこう倒れまして、フラットな部分が一応1m80できるようになっております。それでそこに横になったことは、まだ寝たことはないですけれども、前にも東北に行った時に、ここにもちゃんと寝る場所があるから、まあいいやねということでですね、話をしたことがあります。イエス様は一体どこでいつ休まれたのでしょうか。 先週学びましたところのですけれども、イエス様は湖に激しい嵐が起こって、船が波に飲まれそうになっていたのに、その中でイエス様はぐうぐう眠っておられたというお話が出てまいりました。お弟子さんたちが一生懸命イエス様に助けてくださいというふうにお願いして、イエス様は、海とそれから湖と風をお叱りになったということでありますけれども、そういうふうにして波が静かになった後、その後またイエス様はまた、そしてお弟子さんたちも船の中で一生懸命こうクククって寝たんでしょうか。皆様どう思われでしょうか。まあ、さっきの賛美歌には地の上に眠られたとあるんですけれども、地面で寝るというのもね、本当に、辛いだろうと思います。さて、そのような多分お疲れも溜まっていただろうと思いますが、イエス様は、最初の話のように向こう岸へ疲れますと、そこから2人の人が出てきてイエス様に会ったという話であります。悪霊に取りつかれた者が2人墓場から出てイエスのところにやってきた。2人は非常に凶暴で、誰もその辺りの道を通れないほどであったというふうに書いてあります。もうご承知のようにマルコによる福音書の5章のところにはこのお話がもうちょっと詳しく書かれてありまして、この人はどういうふうな日常生活をしていたかというと、もちろんここにもありましたけれども、墓場に住んでいた。裏にも墓がありますけれども、教会の墓地もありますが、ちょっと当時のこの地方の墓はああいう墓ではなくて、崖にいくつもこう穴を掘って、その穴の中に遺体を納めるという、でそういう、墓でありました。だからそこに人が住むことがもちろんできたわけでありまして、まあ住もうと思えばですけどね、できたわけでありまして、この人たちは、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。それから五節のところを読みますと、彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり石で自分を打ち叩いたりしていたと書いてあります。どういう人だったんでしょう。この叫ぶというのは本当に迷惑なことだろうと思うんですが、このマルコによる福音書の方では1人、そして今日のところは2人というふうに書いてありましたけれども、まあ2人のうちの1人が特別にそういうふうな状態だったのかもしれません。しかし2人そこに住んでいたということではあるわけです。まあこの話を読みながら、人が近づけないというのはちょっと私にもそういうなんか記憶があるなと思ったんですけれども、私は高校3年の時に父から無理やりオートバイを買ってもらいまして、ちょっとスポーツタイプのこうね、マフラーが上に上がってるシートが赤いですね、オートバイだったんですけれども、それでストレス解消でそこら辺を走り回っておりましたら、ある人からあいつら月光族だというふうに言われたことがあります。まあ昼間はね、仕事をしないで休んで眠ってて、夜になるとゴソゴソ起き上がってきてバイクで走り回るというところから、そういう、まあ、名前がついたんだろうと思いますけれども、まあ今もあそこのバイパスを暴走族がフィンフィンフィンフィンフィンって走っていきますね。気持ちはよくわかるんです私の車はですね、こうマフラー消音器がついてたんですけど、その中身をですね抜くんですね。そうすると音がします。バンバンバンバンバンバンと音がするようになります。そして エンジンの出力が上がるんですよ。それでね、例えば交差点なんかでみんな一斉に並びましたときにフィーって出るとタイヤがふーっと上がってですね、まあ、よくテレビではやってますけど、あんな風にしてさあこう前に行くんですね。ちょっと後ろの方でババババババババッとこう爆音がするもんですから、ちょっと一瞬放心状態になりましてね、すごく気持ちがいいですね。はい、またやってみたいと思うんですけど、ちょっと今もうなんかこう運動神経が危なくなったんでやらないんですけれども、まあうちの近所の人たちはちょっとね、ご迷惑だったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、この人たちはそれこそ墓場で山で叫び続けていて、しかも他の人たちが何とか押さえつけようとしたけれども、鎖でもってしても彼らを押さえつけることができなかったという、そういう非常に乱暴な人だったのでありました。しかしそれだけではありません。さっきのマルコの福音書のところを言いますと、彼らは昼夜自分の体を石で打ちつけていたとあります。これは一体どういうことでしょうか。外に向かって激しく当たる、ぶつかるというだけではなくて、自分自身をも傷つけていたというのであります。実はこの気持ちも分かるんですね。人間にはこういう2つの方向があるといいますけれども、その力が外に向かって出ていくっていうのと、どうしてもどうしようもない場合にはそれを自分に向かってその力を働かせるというのであります。私は自分で、リストカットなどしたことはありませんけれども、もう死んだ方がマシやとね思ったことが何度かあります。それは結局誰かに対する腹いせというか抗議の印として自分を傷つける、そして他の人が自分を見て、ああ悪かったと思って思わせてやりたいという、まあ、そういう、 こう心境が私たちの心の中では働くのではないかなと思うのであります。そのような心の動きというのはまさに今日ここに出てきております悪霊の働きということなのではないでしょうか。その二人の人がイエス様のところに駆け寄ってきて叫んだ、神の子、構わないでくれ、まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのか、苦しめるのかっていうからちょっとね不思議な言葉ですけれども、構わないでくれ、ほっといてくれ、あっち行ってくれとイエス様に頼んだのでありました。まだその時ではないのに。私は悪霊について詳しく知りませんけれども、ペテロがイエス様としばらく歩いていて行動を共にした後にイエス様から聞かれました。あなた方は一体私を誰というか。その時みんなを代表してペテロが言いました。あなたは生ける神の子キリストですと言ったって言うんですね。同じことを悪霊たちはイエス様に対して告白をしているのであります。神の子、構わないでくれ。そしてもう一つのことがありますけれども、まだその時ではないのにという言葉もありました。悪霊の中にはもしかすると自分たちはやがて神によって滅ぼされるというそのような運命というか宿命を感じていたということがあるのかもしれません。参考までにヤコブの手紙の2章の19節のところにこんな言葉も出てまいります。ヤコブの手紙2章の19節、あなたは神は唯一だと信じている、結構なことだ、悪霊どももも、すみません、悪霊どももそう信じておののいています という言葉があるんですね。悪霊どもはどれほど人を動かし、人に厳しいひどいことをやらせたとしても、本当は悪魔に尻尾があるかどうか分かりませんけれども、その尻尾の端っこはブルブルブルブル震えているということなのではないでしょうか。で、次々に悪霊はこの人を用いて話をさせるわけですけれども、遥か彼方で多くの豚の群れが餌をあさっていた。そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのならあの豚の中にやってくれと願ったと書かれてあります。するとイエス様は行けと言われた。イエス様がお話をなさったのは、言葉をお出しになったのはこの行けという言葉だけなんですね。そうすると悪霊たちはこの二人から出て行って豚に入り、そして豚たちはちょうどそのガリラヤ湖の、ね、周辺だということもあったと思いますけれども、崖を下って湖になだれ込み、水の中で豚も悪霊も滅びてしまったというのであります。そしてそのことを豚飼いたちが町中の者に知らせたというお話がありますけれども、彼らはやってきてイエス様に、すいませんけどこの地方から出て行ってくださいませんでしょうかと、こう丁寧にですね、イエス様を追い払ったということでございました。マルコによる福音書には、この時雪崩を打って湖に落ちて死んでしまった豚の数が2000頭と言われております。町の人たちがイエス様に出て行ってくれと言ったのはどういう理由からだったんでしょうか。ちょっと調べてみましたら、皆様今豚が一頭どれぐらいすると思われますでしょうか。大きな、ね、母親父親豚もおりますし、ちっちゃい子豚もおりますし、ちょうど青年みたいな豚もおると思いますから、大体平均すると今は豚の値段は一頭が3万円から4万5千円なんだそうです。当時ですから、イスラエルの人たちは豚をね、それこそ食べちゃいけないというふうに言われておりましたので、もしかすると値段がちょっと安かったかもしれませんので、それでもね、1頭が2万円だといたしますと、2000頭でいくらになりますか。はい、4000万円。それでこの町の人たちは、これは大変なことが起こったと言って、もうこれ以上私たちに迷惑をかけないでくれと言って、イエス様すいませんけど引き取ってくださいというふうにお願いをしたというのであります。私はこのことを考えながら、人間って一体どれほどの値打ちがあるんだろうかということを逆に考えさせられたのでありました。町の人たちはこの出来事によって被害が4000万円、1人当たり2000万円というふうに計算をしたのかもしれない。ちょっとお金のことばっかりで申し訳ないんですけども、そんなふうに言ったのかもしれませんね。考えたのでしょう。しかし彼らはここでイエス様によって、あの本当にもう近所迷惑でですね、いつも怒鳴り散らしておったこの二人の人が悪霊から解放されて、その苦しみから解放されて、まさに正気に戻って、 いわゆる普通の生活をすることができるようになったというところに彼らの目はどうやら向かなかったようであります。人間には一体どれだけの値打ちがあるのでしょうか。どうやらこの町の人たちにとっては彼らが救われた、解放された、元気になった、社会に復帰するというそのような出来事よりもやっぱり豚の方がちょっと惜しかったということなのではないでしょうか。イエス様、本当にあなたは素晴らしい御業をここで行ってくださいました、どうか私たちのところにこれからもとどまってくださいということはできなかったようであります。第一テモテの六章の十節っていうところにこんな言葉がありました。金銭を愛することはあらゆる悪の根である。彼らにとってはまさに一人の人たちが、この二人の人が元気になったというよりもお金の方がもったいなかったということになるのではないでしょうか。そういう意味ではこの二人が悪霊に疲れていたというだけではなくて、もしその心の中に金銭に対するそのような思いがあるといたしますと、それもまた悪霊に疲れているということもできるのではないでしょうか。ついでにちょっと調べたことがあるんですけれども、私たちが一生涯の間に、元気な、体でですね、普通の生活をして、サラリーマンやいろんな仕事をしたとして、一生涯にどのぐらいのお金を、手に入れることができるもんでしょうか。だいたい今の時代ですと2億から3億というふうに言われるんですけど、もちろんこれはね、人によって随分多かったり少なかったりするんじゃないでしょうか。もう皆様はよくご承知でありますので、今日も会計報告が出ておりますけれども、私も皆様から謝礼をいただいておりまして、その謝礼を1年間全部合わせますと200万円を超えます。本当にありがたいことです。10年経ちますと2000万、40年元気で働いたといたしますと8000万、他にもいろいろ収入がありますので、もしかすると私でも1億円ぐらいは稼いだということになるのかもしれません。一人の人が元気で正しい仕事をしてっていうか、するとそのぐらいの価値があるということになるので、これもまた別の話なんですけれども、うちには一人障害を負った孫がおりますけれども、アメリカでの話です。障害を負った子供が生まれないようにするために、いろいろとその赤ちゃんを妊娠した時点で検査をしてですね、そして、できるだけそういう人たちを産ませないようにしようという、そういうふうなことがあります。現実にあります。じゃあ一人の障害者が生まれると、これはアメリカでの話ですよ、どのぐらいのお金がかかるのかっていうと、私は今はそれはだいぶ前の話でありますけれども、一人の障害者に6000万ぐらいかかるという数字を聞いたことがあるんですね。だったらその経費を社会で分担するよりも、負担するよりも、もう生まれる前に殺してしまった方がマシじゃないかという、そのような論理もあるのでございます。しかし人の値打ちというのは一体どういうものでありましょうか。このイエス様の行けというたった一つの言葉で悪霊を追い出してもらった人は、このマルコによる福音書によりますと、その後彼は正気になって服を着て、そしてイエス様の前に座っていたと書かれてあります。そしてその後この人はイエス様と一緒にずっと過ごしたい、 イエス様の後をついていきたいというふうにお願いをしたと書かれてありました。マルコによる福音書の5章の 19節のところです、ありますけれども、するとイエスはこんなふうにおっしゃったというのです。それを許さないでこう言われた、自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた人々は皆驚いた。これが、今日このマタイの8章の最後のところに書かれておりましたことのもうちょっと詳しい結末になるわけです。彼はイエス様に癒され救われ、悪霊を解放されて、そしてなんとイエス様から伝道者として自分の家に、そして自分のふるさとに使わされたということにならないでしょうか。なんという変わりようでしょうか。イエス様の救いを述べ伝えるたっとい器として彼は自分のふるさと、そして自分たちのこの近くの町々へと使わされていったというのであります。今日は礼拝の一番最初にイザヤ書の43章のところを読んでいただきました。その4節のところをご覧いただきますと、私の目にあなたは値高く尊く、私をあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与える、国々をあなたの魂の代わりとする。私たちも一人一人イエス様にどれだけの愛をいただいているか、本当に改めて考えていきたいと思います。今日もこの後で聖餐式を共に守りますけれども、こんな私のためにイエス様が命を投げ出してくださった、その血を流し、その肉を裂いて、私たちの罪の身代わりとして私たちのために救いを完成してくださった、私たちの罪を許し汚れを清め、このような教会の主にある素敵な交わりを与え、これからもイエス様が私たちと一緒に歩いていてくださる、その約束をいただいているのであります。この前、ちょうど地震の後に、家内が運転して、帰ります途中で一つのトンネルがありまして、家内がこんなふうに私に聞きました。もしトンネルの火災が起こったら私たちどうすればいいのかね、とこんなふうに言ったんですけど、皆さんどう思わされますでしょうか。で、私はそれは素晴らしいって言ったんですね。誰かさんもそんなふうにおっしゃってますけれども、事故であるいは何かのことでですね、2人一緒に天国に行くことができれば、それこそ本当に幸せじゃないか、ピンピンコロリが私たちの願いでございますので、本当に全てのことは愛働きて益となる、これこそ私たちにとって一番幸せじゃないかと、こうまあ話して、それで話終わっちゃったんですけれども、でも本当にそういうのがあったらですね、火災があったら身を低くして少しずつ出口の方に出ていくのが一番いいそうですので、気をつけていきたいと思いますけれども、私たちが本当に神様によって祝福され、あなたは値高く尊いと言われていることを改めて今日もまた覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは何という大きな恵み、何という大きな憐れみをあなたからいただいていることでしょうか。どうかそのことを忘れて、 目の前の些細なことに心を動かされたり、また本当に人を神様が愛してらっしゃるというそのような思いで、そのような目で私たちが見ることができますように、私たちを整え導いてください。あなたが私たちを愛してくださったように、私たちの隣人、私たちの隣人をもあなたが本当に愛していてくださっていることを感謝いたします。どうかこの地にあなたの御国を、またあなたの御心をなさせてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。